FM
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。10月に入ってもう1週間以上過ぎましたけど、今年の秋は夏が終わったと言いながらちっとも涼しならへんなあいう話を何遍もしてましたけど、このところここへ来て急にガツンと気温が下がって、寒い寒いというふうにあったりしてます。どうも今年の気候っていうのは体に気をつけないと危ないなというふうなことです。今日は秋が深まる中で郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館に来る道も街路樹なんかがだいぶこう黄色くなってきたなという、こういうのを見るとやっぱり秋やなという感じなんですけど、郷土資料館では今ちょっと面白いと言いますか、市民の皆さんの力を借りた展示が行われています。でそれを今日は担当の早栗学芸員さんにお話を聞きながら拝見しようと、こんなことでやってまいります。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年はもう春の終わりぐらいからずっと展示の中心が西宮砲台、
はい
いうことでやられました。これは西宮砲台が重要文化財に指定されて、はい、国の重要文化財でしょ、はい、日本中で大事にせないかんもんということに指定をされて、
はい、
それから100年になる、ちょうど霧のええ年になるということ、
はい、
まあ、それであれ4月からずっと砲台に関する展示が多かったですね、
はい。
まあ、今回もその、まあ、言うたらまとめみたいなもんですかね。
そうですね。西宮砲台の指定100年を記念する事業がいくつもありまして、
うん、
まあ、展示だけじゃなくてウォークもあったりですとか、
うん、
はい、いろいろあったんです。
ウォークもしたんや砲台へ行って
、はい、まあ、子供向け親子向けではあったんですけど、うんうん、謎解きウォークっていうのを5月にしまして、
うん、
でそれ以外は、4月から7月までが、アラカルト展示ですね、うん、で幕末のものを中心に西宮砲台のことが、まあ、分かる、その頃の西宮の様子が分かるっていう展示を、うんうん、一品展示で行いました。
そうです、そうです。本当僕も毎月来て、
はい、
砲台の話ばっかり聞いてたような気がしましたね。
でその一番大きな目玉となりましたのが、うん、7月半ばから行いました特別展示ですね、
うん、はいはいはい、
はい、でそれが8月末まであったんですけれども、うん、その展示期間中に、
うん、
今おりますこの郷土資料館前の廊下に、
うん、
応募箱を設置しまして、
はあはあはあ、
で市民の皆さんに西宮砲台ですとか、
うん、
あとお前浜にまつわる思い出やエピソードっていうものを書いてくださいっていうことで、はい、はい、募集しました。
なるほど。
で同時に写真もあればっていうことで、写真をお持ちの方は焼いたものをお持ちいただくか、
はあ、
まあ、データを送りいただくか、まあ、それは窓口でお話ししてなんですけれども。
ああ、そうですか、
はい、
そうですか。この今回の、まあ、そういうのの締めくくりの展示、
はい、
これは郷土資料館の入り口前の広い廊下の両側にたくさん展示してありますから、これはもう本当に通りがかりの人でもパッと見て、
そうですね、
見られるなという感じ、
はい、
タイトルが西宮砲台のある風景、お前浜の思い出と書いてありますな。
はい、
そうですね。お前浜というのが砲台がある砂浜のことですね。
はい、
まあ、そういうことをタイトルに市民の皆さんに思い出話があったら 書いてください、
はい、
もしも写真持ってはったらぜひ見せてください、市民の皆さんにお見せしますのでという、はい、やった
そうですね、まあ、その思い出
あったんですか、
はい、たくさんありまして、うん、展示期間中に、まあ、応募を、ね、まあ、思い出カードという用紙だったんですけど、
カードがあった、あった、
はい、カードを、そうそうそう、はい、設置してまして、うん、その思い出カードに書いて、うん、まあ、お帰りになった方もあれば、うん、今書いたんだけどって窓口
でその場で書かれたとか
、はい、
いろいろあったわけ、
はい、あとどう書いたらいいかなとか
相談もあった、
はい、であとはですね、うん、何人かいらっしゃったんですけど、うん、こういう思い出あるんだけれども、うん、書いてええやろかみたいなな
んでやろ
なんかちょっと戸惑われるみたいで、
うん、
私たちもあるんですけど、うん、自分としては大したことないと、ね、うん、記憶の片隅みたいなものが、うん、でも他の人にはどうやろうっていう、
なるほど、そういう心配をしはる人もな、ね、
はいはい、だからまずはお話をお聞きするっていう方が何人かいらっしゃいまして、
うん、あ、そうですか、
はい、でそれはぜひ書いてくださいってお願いして、うんうん、書いてもらったっていうこともあります。ああ、そ
う、こういう思い出があんねんけど書いていいやろかみたいな相談もあったり、
はいはい、
全部で何部ぐらい、写真はこれぐらいですか、もっともっとたくさん来たんですか。
写真はですね、同じ方がちょっと違う角度から撮ったものだとかいうのが数点、一人の方が数点、
あ、そうです、
はい、出してくださったっていう。
今ここで展示されたのは、まあ、7、8点というところですけど、
そうですね、
まあ、これはよりすぐりと言います
。そうです、そうです、
まあ、それが手持ちの写真というのは大体まあ名刺の倍ぐらいの大きさですけど、
はい、
ここには大きい引き伸ばしてくれてあるから、
はい、
ね、しっかりした写真ですね。だけどそういう意味では、
そうですね、
引き伸ばしてもちゃんと見られるという、
はい、ね、はい、綺麗ですね、どれも
綺麗です、綺麗です。後で写真一つずつご説明したいと思います。それから作文の方もそれぞれの年代によって違ったりするでしょうね。
あ、そうですね、
何歳ぐらいの人が多かったですか。
はい、全体としては50代の方が多くて、うん、
一番多かった、
はい
はい、
で、まあ、70代の方もいらっしゃったりですね。
あ、はい、まあ、何しろ指定されてから100年やから、
はい、
もう言うたらその砲台はもっと前からあったわけでしょ。
はい、幕末にできてますので、
ね、そうですね、はい、だからたくさんの人が見たり自分で触ったりしたことがある、そうですね、そういうものですよね、
はい、
ああそうですか。そうじゃ今からちょっと、現場で早栗さんからご紹介をしていただこうかな。
はい、
まず写真を貼ってある場所で、
はい、
写真の説明をまあしていただき、紹介をしていただきたいんですけど、
はい、
一番まあ真ん中にドーンとあるのはこれ今の砲台の姿、写真にしてあるわけですな、はい、これ真っ白系でしょ、
モノクロの方ですね、
はい、これものすごい綺麗な砲台やな、
はい、
これいつ頃打ってはったんや。
これ昭和50年の外壁の修理、うん、外壁と中の砲台の修理の直後なんですね、うん、
なるほど、はい、これならまあ修復して一番最初の写真
そのようです ね、
ね、
はい、
あ、綺麗な当たり前、ね、
そうなんです。なんかもう写真ですけどきっとつるっとしてるんだろうなって
本当や、ね、
表面思えるような、うんうん、
その隣の、はい、はい、写真は同じ方台ですけど、
はい、
なんか薄墨を塗ったようなずいぶん汚く汚れてるな、はい、あるいはこれがええのかな、味なんかなと思いますけど、はい、これはどうなんですか。
これが一番最近のものですね、はい、
もうここまで汚れてきたわけですか。これ
は、 はい、台風で、うん、だいぶ痛みと汚れがありまして。
あ、そうやね、そうか、昭和50年に真っ白系に塗り替えた砲台が、
はい、
令和の時代に入るとこれだけも汚れている
本当ですね。
ということは、はい、あれですな、この真っ白系の砲台にする前もあんなんやったんでしょうね。
あ、そうですね、
もっと汚れてたかもしれません
石組みが表に見えてましたので。
そうでしょうね、
はい、
これその下にもう一つ砲台の写真があります。
はいはい、
これは子供さんを抱いたお父さんが、砲台の をバックにして記念写真撮られたんやと思いますけど、
はい、
これは平成10年と書いてありますね。
あ、そうですね、はい、
家族旅行の記念撮影です。
あのちょっと遠方の方から、うん、あのご家族で来られたようで、
うん、
であのお父さんと子供さんとお母さんと子供さんのお写真もあったんですけど、うんうんうん、お父さんの希望で砲台の前へ来られたっていうことなの でこちらを、はい、選ばせていただきました。
なんかきっと思い出があるというか、
はい、
あの砲台どないなってるか見に行こう言って来はったんかもしれません。
そのようです、はい、市外にお住まいなんですけれども、うん、お父様が西宮のご出身ということで。
そうですか、
はい、
懐かしかったんやろね。
そうですね、そのようです。
やっぱりね、あの砲台というのは、
はい、
あの他の建物と全く関係のない、
はい、
独特の形をしたものがしかもあんな場所にあるというのでね、これはあの、はい、忘れられない。
そうですね、
何かの時にきっとね思い出すそういう建造物やと思いますね、
はい、あの浜辺歩いてたら突然ドンと現れるっていう感じもしますしね、
うんうんうん、あ、そうか、うん、じゃあこの人も展覧会を見に来て郷土資料館に来てそして、あ、呼びかけられてるな、うちにもそんな写真あったで言うて思い出して送ってくださったんやろうと思います。
そうですね、
その他の写真ですけど、
はい、
これはあの海水浴場のにぎわいの写真ですけど、
はい、そうですね、
すごいですね、この広いあの高露園の浜の御前浜の、 あの砂浜がもう見えなくなるほど人でいっぱいという、
はい、もうぎゅうぎゅうですね、海水浴のお客さん。
すごいな、いつ頃の写真。
これが昭和34年の、
あ、終戦後15年ぐらい経った時の写真で、うん、もうこんなことやったんですね、
はい、
でところどころにあの日よけがしてあったり、
うんうんうん、
あるいはなんかちょっとした遊具があったり、
はい、
そんな場所も作ってあったんですな。
そうですね、うん、ちょっとこれはあの真ん中あたりにあるのはちょっと端っこになるんですけど、はい、釣り堀があって、
はい、
でその斜め上のが写真があの釣り堀がよく見える写真にしてるんですね。釣り堀のエピソードが結構多かったので。
あ、釣り堀がありますね。あったあった、はい、釣り堀ありましたな。ちょっとあれはあの日よけなんかして、
はい、
あの遊びやすいようにしてあるんですね。
そうですね、
あれはちょっとまあ小さな釣り堀ですけども、
はい、
もう一つね、
はい、
砲台のすぐ横に、
うん、
あの砂の丘みたいなのがあるでしょ。
あ、はい、
砲台の壁みたいな、
はい、あの土塁がぐるっと、
ええ、
はい、
あれの横に割り方大きな、
はい、
あの釣り堀ができたこともあったんですよ。
あ、
僕はそのことをちょっと覚えてて、あ、この釣り堀小さいけどもっと大きなもあったなというふうに思いましたけどね、
はい、
いずれにしてもあの、それもあってかあの人が多いですね。
そうですね、あの昭和40年に海水浴場は閉鎖になるんですけれども、うん、
閉鎖になった、
はい、でその後も釣り堀は残ってる、残ってたようでして、
そんなことありましたね、
はい、
だからあの結構砲台の周りっていうのは、
はい、
あの家族連れとか遊びに来はる人の多いところです、
ね、うん、そうですね、今でもね、あの散策されたりですとか、まあ、あの最初の方に紹介いただきましたカラーの写真でも、なんかサイクリングでやってこられた家族連れかなっていうような、はい、あの様子が見えたり、
まあ本当にあの、うん、珍しい写真、こんな時があったんやなというふうな写真がずらりと並んでますので、砲台をしてはる方はいっぺん来て見張ったらきっといろんなことを思い出さはるやろ。
そうですね、あのご自身の記憶の中の砲台が、あ、この時かなとか、
うん、そうですね、
はい、そういうふうに見ていただけるかと思います。
なるほどなるほど、
はい、
であの反対側の通路の反対側 あの壁面にはパネルがいっぱい貼ってあって、そのパネルにはあのいろんな文章が 拡大されて大きく拡大されてるか見やすいですけど、はい、何枚かありますね。これちょっと説明してください。
あ、はい、あのこちら側の南側の壁面の方にはエピソードの方をお寄せいただいたエピソードですね、
うん、あ、そうかそうか、これがエピソードというか思い出話、はい、
そうなんです。あの先ほど言いましたの思い出カードに書いて、はい、
あれに書いてください、はい、
応募くださったものをパネルにしてあの掲示しております。
ちょっと端から読んでいただけますか。
はい、まあ、どれからでもいいんですけど、うん、あの最初の奥にあるのが祖父やいとこたちとの釣りの思い出っていう、ああ、はあ、はい、まあ、タイトル私が付けさせてもらったんですけど、うん、さっきの釣り堀 の、 あのお話にまつわるものをですね、で中身の方が昭和50年頃、
ああ、そうですか、
はい、西宮砲台の近くに釣り堀があり、祖父に連れられていとこたちと釣り遊びをしました。当時小学生だった私には砲台の意味も歴史も分からず、風景の一部として記憶に残っていました。ほうほう、今では歴史や修理の過程が分かることが嬉しいです。
なるほどね。いや、やっぱり砲台のテーマにした展示が役に立ったわけです
そうですね。
その隣は、
はい、丸い建物なんだろうなというタイトルをさせていただいてまして、エピソードの内容が、おそらく昭和48年頃の西宮砲台の修理前のこと、江別さんの方から歩いてお前浜に行き、買い取りや宿借り取り、釣り堀などで遊びました。丸い建物なんだろうな、砲台、大砲、戦争、おじいちゃんが行ったやつなどと思っていました。切り通しのようなこんもりとした丘の間を通って西宮砲台まで行きました。
あ、これも50ぐらいの人の話ですな。
そうですね。
あ、それじゃあ子供さんとこういう話し合いをしていながら、あの砲台の姿を見たりということをやったわけですね、うん、
はい。
その次は何でしょうね。
その奥の方がですね、はい、西宮砲台の修理その前後というタイトルつけさせていただいて、うん、
これ歴史ですな
そうですね。内容が、今から50年くらい前で、私が小学校に入るか入らないかの頃に父とお前浜に遊びに来ました。その頃の西宮砲台は修理前でした。数年後父と再び浜に来た時には、修理された後で壁がえらく白くなったなと思いました。
なるほど、僕と同じ感じ感想です。そうですね、さっきの写真見て、はい、えらいこれ綺麗な綺麗すぎるやん、隣の写真と比べたらえらい違いやって、あって
並べるとそうですね、
はい、他にもありますな、はい、
他には、まあ、釣り堀にまた関係するものなんですけれども、うなぎもいた釣り堀と西宮砲台というタイトルで、うん、昭和47年頃、お前浜の釣り堀にはカレイやウナギなど、水槽ごとに入っていて、釣り竿によって値段や色が違っていました。ウナギは全然釣れませんでした浜脇中学校卒業の父は、昔は西宮砲台の中に入れたんだ、その頃は海水浴の更衣室代わりに使っていたと言っていました。
なるほど。
その頃はまだ埋め立て地はなく、広い海が目の前に広がっていました。
ああ、そうかそうか、えらい違いなんやね。その頃もあの50代の男性の方が子供さんと一緒に、はい、まあ、見に来たんです、うん、うなぎがおったんですな、ね、昔は。
うなぎ
うなぎやカレイが、はい、その釣り堀の中に放されてた。
そうですね、
なかなか釣れへんたということです。
そうですね、うなぎはうまく釣れない。
でこの人おっしゃったように、はい、あの西宮砲台、今はもうフェンスで囲われていますから近づけないですけど、
はい、
当時は何もなかったから、入り口はもうなくなってたし、入れたわけですね。
なんかね、そのようですね。
そこでまあ海水浴の着替えしたという、はい、そんなお話。
まあ、この50代の方のお父様の時代
というです、ね、あ、そうかそうか、あ、そうですね、はい、そう、一昔前ということ、
はい、
その次は何でしょうね、
はい、これはですね、あの現在の体験みたいな、うん、とこなんですけど、うん、ウォーキングコースとパワースポットというタイトルで、うん、
はい、
私のお気に入りウォーキングコースは 御前浜から芦屋浜までを往復する海岸線です。少し疲れたら西宮砲台を眺めながら石に腰掛けてコーヒーを飲みます。間近で見る砲台は迫力があり、生きる力とエネルギーをもらえます。西宮砲台は私にとってパワースポットのような存在です。西宮のシンボルですね。
なるほど、全くその通りですね。はい、本当パワースポットいう感じしますもんね。なんか何にも言わん建物やけど、そばへ行ったら力もらえるような、そんな感じがしますもんね。次読んでいただけますか。
はい、次は、下の方ですね。中学校の友人と御前浜へというタイトルです。昭和30年代後半、西宮砲台は雑草が生い茂った中にあったように覚えています。
ああ、そうか。
西宮砲台にはしごがかかっていて、中学校の友人と上に登って内側を見ると雨水が溜まっていました。当時は芦屋市在住で西宮市内の中学に通っており、尼崎市から同じ中学に通学していた同級生と御前浜で遊びました。
こっち貴重な経験ですよ。
そうです、ね、
これ
この方は70歳代とお答えくださってまして。
そうですか、うん、いやこの方あの上に登ったって書いてありますけど。
そうですね、
そんなことができた時があったんですね。
そうですね、なぜかはしごがあって、あの上にはしごの上やと思うんですけど、
ね、
登って
はしごがかかってたんでしょう、うん、な、
何か
のられ
ん、ね、そうですね。なんではしごがあったんか分からない。
本当や本当や、はい。そうですか。
はい、
なかなかあの貴重な経験と言いますか、
はい。
そういうことをよう思い出してくれはったなと思うんですけど。もう一つありますな。
はい。あと2個あって、南側の壁にあるもう一個は、高露園浜での海水浴場。というタイトル
で、あーなるほど、
はい、幼少期高露園浜へ海水浴に行きました、
うん、
母や父親とともに高露園浜によく行きました。
あ、やっぱりそんな人おったね。
芦屋市の方で60歳代の方ですね。
芦屋から芦屋の浜から西宮の浜へのはまあ言うたらつながってますから、
はい、
ずっと歩いてきて、うん、あそこに砲台があんねやで言うて近づいてきたんですね。
そうですね。
なるほどな、そういういろんな思い出話、
うん、
ここへ書いてくれてはります。
はい、あのもう一個だけちょっと離れてるんですけど、うん、エピソードがありまして、
うん、
4年ほど前のものなんですけれども、ね、
はいはい、
内容としては、
はい
はい、あのこれ本当にちょっとあの西宮砲台を含めた、
うん、
御前浜を大事にしてくださってるなっていうのが、
それ大事大事、
分かる、うんうん、内容でして、付けさせていただいたタイトルが、
はい、
市民の手で守り伝える浜、
うん、
としてます、
うん、
で中身が2018年9月、
うん、
台風21号により御前浜にはたくさんの漂流物が打ち上げられ、
はいはい、
いつもの姿ではなくなっていました。
なるほど。
それを見た子供に明日朝から掃除しようと誘うと、毎週見ているアニメを見ずに付き合ってくれました。
うん、
市内では台風で多くの被害が出ましたが、御前浜をみんなの手で元通りにできたのは良い思い出になったと思います。
文章や ね、 ね、この写真もっぺん見ましょうか、それだけね。
はい、でこのね、文章を書いてくださった方が、
うん、
はい、お写真も寄せてくださってまして。
あ、そうですか。
はい、でその写真も展示しております。
この写真はあの砲台そのものは他の写真とあまり変わらない、まあ、ちょっとゆす汚れてきたなという写真ですけど、まあ、その近くで女の子が竹の棒を持ってゴミ集めして
る、はい、
これ偉いですね。
そうですね、もう周りにたくさんゴミが、もう大きなゴミもあって、うんうん、もう本当にあの台風の後こんなんだったなと思い出しますね。
これもやっぱりあの砲台に対する愛情みたいな、うん、あのそういうものが溢れてるなという、
はい、
なんか自然にそういうものを感じますね。
そうですね、うん、あの元通りにしたいとか、
うん、
あの自分の思い出の場所だっていう気持ちが、ね、うん、あったんだなと思います、ね、
まだ小学校ぐらいのお子さんですけど、
はい、
あのこんな人がやっぱり親御さんなんかにあの連れられてきて、
はい、
でいろんなことを教えてもらいながら 散歩してる、うん、その中でえらいゴミ溜まってるやん、これ大事な方だええのにきれいにせなあかんやんって言うて、自分でゴミ拾いを始めたというような、はい、そんな感じの写真やね。
そうですね、
これは本当にいかにも西宮の市民が砲台と仲良くしてるという、うん、そんな感じがしますね。
そうですね、指定から100年の今年なんですけれども、うん、この先また100年、うん、同じように
綺麗、
無事な範囲姿で残るといいなと思います。
まあ、砲台そのものはご覧のようにだんだんすすけてきたり、うん、風雨のために汚れて、またそれは時代を感じさせるものとして風景変わっていくでしょうけど、歴史はやっぱり重いものとしてずっと残っていくわけですから、それは大事にせないかん。
そうですね、これ
そもそも作られたのはもう、はい、そんな100年やそこらじゃなくてもっと古い時代からあったわけ
で、はい、そうですね、はい、幕末にできてますから。
幕末ですよね、
はい、
勝海舟がこういうことを提案したということをちらっと聞いたことがありますが。
あ、そうですね、はい、外国船が近づいてくるようなことが、
日本に外国から船が寄ってきたと、
はい、そうですね、幕末にそういうことがたびたびありましたので、う
ん、貿易ばっかりじゃなくて、はい、そういうのが日本を攻めてきたらえらいこっちゃと、はい、いうことで恐れをなして何か考えたんですな。
そうですね、まあ、海に近いところにこういう、まあ、軍事施設があれば、うん、ちょっとそういう、ね、防衛力になるのではっていう、
抑止力にもなると思ったんでしょう、
はい、
あそこに大砲が備わってるから撃たれるで言って、うんうん、はい、外国の船も近づきにくいと、そうですね、そういうことを考えたんかもしれない、
は
い、
でそれも西洋式の砲台ですので、西宮砲台は、
はい
はい、またちょっと位置づけが大事なものだったのではないかなと思います、
ね、なるほどね、はい、そやけど当時こういうものを作るということ自身が大工事やったでしょ
う、はい、あ、当時だとそうでしょう ね、
ね、はい、おそらく大勢の人が寄せ集められて、
はい、
こう何年もかかって、うん、築き上げたもんやと思いますけど、
はい、まあ、そういう歴史的にも、まあ、位置づけ大事ですし、そのできた背景が、
はい、
古文書など資料によって分かりますし、
あ、そうか、残ってるんですね。
そうですね、はい、でその上また浜辺にできた時の様子で今もあるっていうのが
本当ですね、
はい、いろんな意味で重要なものだなと思います。
本当ですね、できたいきさつ、あるいはその時の社会的な背景、そしてそれがずっと今も残っていて、その時その時の人によって守られているというのがこの写真のいくつかを見たらようわかります。ぜひ一度おいでになって見られたらどうかな。これは、西宮砲台、文化財指定100年記念の特別展示でいろんなことを展示してこられましたが、まあ、とても意義あるもんだと思います、
はい、
また来られて説明してって言われたらぜひ説明してあげてください。
はい、わかりました。
今日は、西宮郷土資料館に参りました、今行われている展示、西宮砲台のある風景、お前浜の思い出について早繰り学芸員さんのお話をお聞きしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。